今日もまた皆さんと一緒に神様が私たちに与えてくださったこの聖書の御言葉を見ていきたいと思うわけですけれども、今日私たちはエペソの手紙4章の17節のところからの御言葉を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。エペソの手紙4章17節からです。今日のメッセージのタイトルを見て皆さん一体何を話すのかと思われた方も多いかなとも思うんですが、そのことというのは多分今週そして来週メッセージを聞いていけばきっとクリアになってくることであると思うんですけれども、皆さんはこのようにお考えになったことないでしょうか。私はイエス様を信じましたと、私はイエス様を信じて救われて新しいものに変えられたはずなのに、なぜ成長していないんだろうと。あります？そんなこと。皆さんはこんなことを自分に問いただしたことはないでしょうか。なぜ私は救われたにもかかわらず今までとあまり変わらないんだろう。聖書は私たちに言いますよね。私たちは新しく作られたものだって。ゴスペルの中でもこんな歌を歌うじゃないですか。誰でもキリストによって作られたならば、キリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものであって、古いものは過ぎ去って新しいものが来たんだと。私たちが聖書を見て分かることというのは、私たちがイエス様を信じ救われるならば、私たちは新しく生まれたんだというんです。違います？私たちはまさに主の前にあって新しい人であり、新しい性質を持ったものなんだって聖書はそう言うんです。ところが私たちの生涯を見るときに、救われた後になっても、以前私たちが救われる前に苦しんでいた、戦っていた様々な問題と同じように戦うことないですか？私たちがそのような戦いの中にあって勝っていけば、その戦いにそうやって変わっていけば、私たちきっと、いや私は確かに救われて変わっていってるんだって自信を持って言うことができるかもしれないです。ところが多くあることというのは何かって言ったら、その戦いの中で実は救われたって言いながらも今までとあまり変わっていない人生というのを送っていることがあるんです。なぜでしょう？なぜでしょう？今までと同じ罪との戦いになり、今までと同じような生活がそこに見られていくときに、私たちは成長をしていかないです。確かに。なぜそうなのか。それが今朝のタイトルにつながっているわけです。確かに私たちは新しい人になりました。新しい性質を持っています。全く新しくされたんです。古いものは全て過ぎ去ったんです。私たちが救われた時に私たちのうちに起こることというのは、何か私たちの内側で回収作業が行われるわけじゃないんです。いいです？私たちの古い人間が改築されていくわけではないんです。改善されていくわけではないんです。聖書が教えるのは、それが新しくなったって言うんです。違います？古いものが過ぎ去ったんです。新しい人が今私たちの内側に生きていて、パウロが言うのは、私が生きてるんじゃなくて、キリストが私のうちに生きてるんだって言うんです。ですよね？けれども、私たちは新しい人でありながら、私たちに着てるものがあるんです。何着てます？私たちの古い人です。罪の性質です。今朝、私たちは、このエペソの手紙の4章の17節からのところを見ていきます。今週、そしてまた来週と。そしてそこで私たちは、パウロが一体このことについて何を言わんとしているのかということを一緒に皆さんと考えていきたいと思うんです。どのようにしたら私たちは変わっていくことができるのか。神様が望んでおられるようなものへと変わっていくことができるのか。 このエペソ人への手紙4章の17節から24節のところで、パウロはエペソのクリスチャンたちに、神に与えられた新しい性質に基づいて生きるその生き方というのがどのようなものなのか、またどうしたらそうなっていくことができるのかということについて私たちに教えているんです。私たちはこの箇所を注意深く見ていくときに、どのように私たちが歩んでいくべきなのかということを、パウロが与える4つの命令を通して見ていくことができます。これらの命令は私たちにどのようにクリスチャンとして生きるべきなのかということをはっきりと教えているわけです。この命令を私たちが見ていくときに、私が心から願うことは、それは私たち皆さんも、また私も含めて、一体主の前にふさわしい歩みをしていくことというのはどういうことなのか、その責任とは一体何なのかというのをしっかりと理解していくことであります。そしてそれによって私たちがこの新しく与えられた性質にふさわしい歩みを今この地上においてなしていくことができるようになっていければと心から願っています。この御言葉を見ていく前に、まずエペソのこの手紙の中でパウロは今まで何を話してきたのかということを、そのことだけ簡単にちょっと見ていきたいと思うんですが、このエペソの手紙というのは大きく分けると2つに分けることができます。2つに。エペソの手紙前半部分でパウロは神学的または教理的なことを教えていきます。1章から3章、そして後半部分4章から6章で、その語られた神学的また教理的なことに基づいて実践的なことをパウロは私たちに教えるわけです。ですから皆さん、この礼拝終わって、もし私が皆さんにエペソの手紙のアウトラインは何ですかって聞いたら、皆さん答えていただきたいのは、1から3章は神学的、4から6章は実践的と答えていただければ100点を挙げることができるわけです。1章から3章まで神学的なところでパウロは一体何を言ったのか、簡単に言えばいくつかの言葉でまとめることができるんです。それは何かというと、パウロは私たちクリスチャンが神によって選ばれ、神によって救われ、神に対して和解され、そして神の家族へと迎え入れられたものであるんだということをパウロは教えたんです。私たちが神によって選ばれ、神によって救われ、神に対して和解を得、そして神の家族へと加えられたがゆえに、神学的なことですね、1から3章。それゆえに私たちは、じゃあ実際にどのような生き方をしていくべきなのかということをパウロは4章から6章で語ったわけです。だから4章の一節見てください。ちょっと、なんて書いてあります？こうありますよね。さて、主の囚人である私をあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいって言うんです。その召しにふさわしく歩みなさいって。あなたたちは神様に選ばれてたんです。あなたたちは神様によって救われたんです。あなたは神との和解を今へ、神の家族となったものなんです。だから、その召しにふさわしく歩みなさいって。パウロはそうやってこの4章を進めていきます。この手紙の後半部分。パウロは、この召しにふさわしい歩みとして、いくつかのことを2節、3節と続けていくわけですが、4節から見ていくと、特に彼が、重要なこととして取り上げていることというのは一致ということです。私たちは主の前に一つであるんだと。けれども一つであるけれども、それぞれに違った賜物が与えられていて、それは一人一人の成長のために、一人一人が神様によりよく仕えていくために与えられているんだと。それを用いて私たち互いに成長させ合うことが大切なんですよということを4節から16節までのところで教えていたわけです。それがもちろん神の前にふさわしい歩みの一つでもあったわけです。そしてパウロは17節からもう一度この一節で話した主の召しにふさわしい歩みについて話を始めていくわけです。御言葉を読んでいきたいと思います。4章の17節から24節まで見ていきます。 そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼はその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。パウロはこう言います。四つの命令が出てくると私は言いました。一番目の命令は、17節に出てきます。虚しい心で歩んではいけません。というものです。虚しい心で歩んではいけません。二番目の命令は、22節に出てきます。滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきであるということ。三番目の命令は、23節。あなた方が心の霊において新しくされること。新しくされること。そして4番目。24節に出てきます。それは、新しい人を身につけるべきこと。私たちはこの4つの命令を通して、私たちがどのように生きるべきなのかということを見ていきたいと思うわけですが、まず、17節から順番に見ていきたいと思います。17節で出ていた命令というのは、私たちが、こう歩んではいけませんというものでした。そこで、パウロが私たちに教えることというのは、私たちが今までどのように歩んできたのかということでもあり、また私たちが今どう歩んではいけないのかということであります。パウロは17節の最初のところで、これから語っていくこの4つの命令というのが、彼自身が勝手に作り出したものでないということを非常に強調しています。最初見てください。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めますなんて言ってるわけです。厳明し進めますっていうその動詞が2つ原文を見ると並んで使われています。こんなことっていうのは非常に珍しいんです。何をパウロはしているのかと言ったら、これが非常に重要なことである。非常に真剣に語りかけていることというのを人々に伝えようとしているからです。しかも、パウロはこう言います。主にあってと。直訳すると、主のうちになんていうことができるんです。つまり、パウロは、私が神様との間に持っているこの特別な関係のゆえに、まるで、キリストご自身があなた方に語っているかのように、私はあなた方に伝えるんですって言ってるんです。非常に真剣な、非常に重要なことがここから語られるんですよってパウロはエピソの人々に教えるんです。一体パウロは何を言い出すんでしょう。パウロは一体何を言い出すんでしょう。パウロはこの17節から19節までのところで、私たちがどのように歩んではいけないのかということを教えています。その中には4つのことが含まれています。4つのことが。一番目は、私たちが虚しい思いを持って歩んではいけないということです。虚しい思いを持って生きてはいけない。注意深くこの17節見てください。パウロは何て言います？もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんというわけです。皆さんに注目していただきたいのは、このもはやという言葉です。一つは。もはやというのは何を意味します？それは、以前はあなた方もこのような歩みをしてましたってことを言ってるわけです。前にはこんな生き方をしてたんですよって。けれども、今違うようになったから、もはやそんな生き方はしていけませんっていうふうにパウロは話を進めていくわけですね。ですから、ここで パウロが私たちに教えようとすること、エペソの人たちに彼が教えたことというのは何かって言ったら、それは私たちも以前はそんなものだったんだっていうその状態なんです。違います？けれども、パウロはこう言います。もはや、そんなように歩んではいけませんって。この歩むという言葉は聖書の中を通して、こんな使われ方をします。それは人の人生を示すんです。人がどのようにその生涯を生きていくのかというその生き方を示すんです。歩みという言葉を持って。日本語でもそのように使いますよね。この生涯を生きていくということを私たちはこの生涯歩んでいくとか、なような言葉を使うわけです。この歩みというのは、時として生き方というような捉え方をすると、外側のこと、つまり私たちがどう具体的に生きていくのかという、その外側のことだけの話をしているように思われがちですが、聖書がこういった言葉を使うときに、それは単に私たちが外側でどういう行動をするのかということだけを指しているではないということです。なぜならば、イエス様がおっしゃったように、私たちの内側にあること、私たちの心にあることというのが、私たちの行動となって現れていくからですね。だから、パウロがここで言っているのは、私たちがどのように具体的に外側にどんな実を結んで生きていくのかではなくて、それだけではなくて、私たちの内側のこの心の態度がどうであるのかということも、彼は問題にしているわけです。あなた方は以前はこんな生き方をしてたけれども、もうその生き方っていうのは終わったものであるから、もはやそういう生き方をするんではなくて、違う生き方をしていきなさいとパウロは言うわけです。もう一つ皆さんに注目していただきたいことというのは、この歩んでいくという言葉の、その、時制です。現在形が使われています。現在進行形です。あえて言うならば。つまり何を言ってるんでしょう。パウロは私たちに対して、以前はあなたは、こんな歩みをしてましたって言うんです。ところが、今はそうではなくて、あなた方が今歩んでいるように、以前とは違った歩みをしなさい、し続けなさいって命じてるわけです。いいです？つまり、その変化。前こういうふうに歩んでたけれども、今こう歩んでいるっていうその変化っていうのはもうすでに起こったことであって、その、今歩んでいる以前とは違う歩みをし続けなければいけないんだということをパウロは彼らに強調しているわけです。いいです？さあ、一体それはどんな歩みなんでしょう？どんな歩みなんでしょう？パウロは言います。虚しい心で歩んではいけないって。虚しい心で。その歩みというのは、異邦人がそんな風に歩んでいるようにっていう風に説明されてますね。異邦人というのは、もう一言で簡単にまとめてしまえば、神様を知らない人たちです。神様と全く関わりを持っていない人たちです。特にユダヤ人たちは、ユダヤ人以外の人たちを異邦人だと思ってました。なぜならば、彼ら、異邦人というのは神様の契約に預かっているものではなかったからです。イスラエル人たちが、ユダヤ人たちがその契約を受けたわけですよね。その契約の外にいる者たち、それが異邦人だと思います。パウロは言うんです。異邦人が、つまり神様を知らない未信者たちが歩んでいるように歩んではいけない。彼はどんな歩みをしているんでしょう。パウロはこんな風に説明します。彼の歩みというのは、虚しい思いの歩みなんだと。この虚しいという言葉、どういった意味を持っている言葉かというと、それは、願っている結果を作り出すことができないこと。または、決して成功することがないこと。それゆえに他の言葉を持って説明するならば、目標に、ゴールに到達させることができないこと。そんな意味があるんです。虚しいという言葉に。パウロは、つまりこう言ってるんです。異邦人の思いというのは、その心というのは、空っぽなんじゃないんですね。何かに満ちてるんです。何に満ちてるかって言ったら、虚しい思いに満ちてるんだって言うんです。その虚しい思いっていうのは、 何に通じるものかって言ったら、彼らがこうありたいと願っていることに決して到達させることができないもの。彼らが目標だと思って、それを一生懸命それに向かって進んでいるときに、その目標に到達することができないこと。そんな思いで歩んでいるんだって言います。異邦人の歩み。いや、むしろ私たちが以前歩んでいたその歩みというのは、まさにそういったものでした。虚しさに満ちていた。成果を生み出すことができないがゆえに、私たちが考えていること、私たちが願っていること、目標としていることを現実のものとすることができないがゆえに、その人生というものは虚しいものであり、まるで捨て去られたようなものであるわけです。罪によって大いなる影響を受けている私たちの心は、私たちの思いは、目標をどこに定めます？目標を虚しさの内側に定めるんです。なぜ私たちはこの世に存在するんでしょう？何のために私たちは生きているんでしょう？その答えを神様を知らない人たちが出すときに、その答えはまさに虚しさの中にあります。幸せを得るために、成功するために、平和を得るために、平安を得るために、人々から好かれるために、さまざまな答えを聞いたことがあります。けれども、彼らがそのために一生懸命努力して生きていって、そこにたどり着いたと思った瞬間に、彼らは何に気づきます？彼らはそれを手にしていなかったことに気づくんです。違います？どれだけお金を持っていても心は満たされないんです。どれだけ幸せを得ていると願っていたとしても、考えていたとしても、ちょっとしたことでその幸福感というのは崩れ去っていきます。満足を得ているんだって、いろんなものを持っていることによって思ったとしても、何か新しいものが出てきたら、実はそれが欲しくなってしょうがないんです。決して心は満たされない。そんな虚しさの中に私たち人間というのは生きているんです。また私たち自身も生きていたんです。目標を持ってそこに到達したときに、その到達した瞬間に私たちは、その虚しさに気づくんです。なぜでしょう？だって分かってないんです。神様が何のために私たちを作ってくださったのか、神様が何のために私たちにこの命をお与えになったのか、何のために私たちが生きていくべきか。それゆえに彼らの思いは虚しいものであり、彼らの人生は虚しいものであるわけ。誰かの言葉を思い出しません？皆さん。旧約聖書の中の。誰がこんなこと言いました？この地上において、多分、最も大きな力を持ち、最も大いなる権威を持ち、最も偉大なる財産を持ち、最も賢いと言われた、イスラエルの王、ソロモンの言葉を皆さん思い出しません？伝道者の書一章の二節で彼は何と言ったでしょう？空なるから、空なるから。そんな言葉は見ませんでした？すべては虚しいって、ソロモンはそう言うんです。彼はその人生をかけて快楽を得ようとしました。その人生をかけて成功を求めました。そしてそれらをことごとく彼は手にしたわけです。知恵を求めました。その知恵も彼から離れることはありませんでした。その彼が出した結論は、なんと、この生涯の虚しいことよ、っていうものがありました。そして、彼が結論として出した言葉は何でした？皆さん覚えてます？伝道者の書の一番最後の箇所に、こんな風に書いてあります。それは、人生は虚しい。もし、私たちが神を知ることなく、神を恐れて生きることがなければ、神を知り、神を恐れることがなければ、 私たちは虚しさの中に生きるんだと。ところが、私たち人間の思いは、私たち人間の心は、神を神として知ろうとしたがらないんです。それを拒絶するんです。ローマ人への手紙の1章の21節のところで、パウロはそのことについて私たちに詳しく教えてくれています。パウロはそこで何を言うかというと、こんな風に書いてあるんです。というのは彼らは神を知っていながら、つまり人間は神が誰なのか、どのような方であるのかというのを知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですって言うんです。聞きました、今皆さん。人間は神が誰であるのか知ってるって言うんです。私たちよくわかってるんです。神様はそれを被造物を持って、また私たちに与えてくださったこの良心を持って、そのことを確かに示してくださっています。ところが、その神が誰であるのかということを私たち実は知っていながら、人間はその神を神として崇めることをせず、感謝することもせず、何をします？むしろ私たち人間自身を、自分自身を神として生きようとしていくんです。虚しさの中で。自分が求めていることが絶対であり、自分が確信していることが真実であると思いながら、そうやって生きていくんです。自分の人生の道筋を、自らを指標にして歩んでいくんです。虚しさの中に。人間は、霊的、また道徳的な真理に関して、正しく理解することはできません。なぜならば、人間の思いが虚しいものにされているからです。そのような虚しさに、そのような意味のなさに、そのような嘆きのうちに、私たちの心が包まれているときに、そこから出てくる歩みというのは、罪に満ち溢れたものであります。皆さん、どうやってそこから解放されるかわかります？イエス・キリストがそれをしてくださいます。聖書、私たち教えますよね。キリストが私たちを作り変えてください。聖書、私たちに教えますよね。キリストが私たちを内側から変えてくださるって。だから、今私たちは何を持っているかって言ったら、キリストの思いを持っているんです。聖書はそう私たちに教えます。また、私たち救われるときに何をします？救われるときに、悔い改めるじゃないですか。私たちの思いが、どうなります？ 180 度方向が変わるんです。今までは虚しい思いを持って神様から離れて生きていたけれども、私たち悔い改めて神様に救われていくときに、その虚しさから方向転換していくわけです。パウロは私たちに命じるんです。今まで私たちはそんな生き方をしてきたんだって。ところが、今私たちは、このエペソの手紙の1章から3章にあったように、神によって選ばれ、神によって救われ、神との和解を得、神の家族として生きるものになったがゆえに、そんな虚しい思いに包まれて生きてはいけないって。人生の目的を忘れて生きてはいけないって。神の栄光のために私たちは作られ、神様の素晴らしさを表すために私たちは生きてるんだって。そのことを忘れて、虚しい心に包まれて生きることはあってはいけないんだ。パウロは私たちにそう命じるんです。私たちも未信者たちと同じように、異邦人たちと同じように、虚しい心の内に歩いていました。けれども、パウロは私たちに今命じるんです。あなたたちは変えられたんだって。あなたたちの内にはもう虚しい心ではなくて、キリストによる正しい心が与えられているんだって。キリストの思いが私たちのうちに与えられていて、私たちは何を目的として、どのように歩んでいくのかを知るものになったんだから、それを知って、そのように歩みなさい。一番目にパウロはそれを言うんです。 2番目、パウロは私たちにこう言います。虚しい思いを持って生きるだけ、生きないということだけではなく、私たちがまるで盲目のように生きていってはいけないということです。盲目のように生きてはいけない。虚しい心というのは、私たちが持っている今の状態というのをもう大きく説明しました。そうですね。私たち虚しい心を持って歩んでいるんです。この2番目のことというのは、それをさらにもう少し詳しく説明してくれているようなことであります。パウロは言います。彼らはその知性において暗くなったって。その知性において暗くなったって。実は原文を見ると、ここでは、非常、ある一つのことが、もうこれ以上ないような形で強調されているんです。それは何かというと、継続性です。継続性。続いているんだっていうんです。あることが。何かって言ったら、それは暗闇の中にいるということです。暗くされているということ。パウロは言うんです。ある一時において、私たちの理解は暗くされたんだ。そして、その結果として、この暗闇というのは私たちの理解を覆い尽くし続けているんだって言うんです。それが異邦人の歩みであり、神様を知らない者たちの歩みであり、それが以前の私たちの歩みだったって言うんです。確かにこの箇所は日本語の聖書を見たときに、能動体で訳されています。つまり、暗くなりって訳されています。ところが原文を見るとここでは実は受動態が使われているんです。つまり暗くされたって書いてあります。誰が暗くしたんでしょう。その答えはコリント人への手紙第2の4章3節から4節のところに書かれています。誰かといえば簡単に言えば悪魔です。サタンです。私たちの心を闇で覆おうとしているんです。この世の神が。彼は、このサタンは私たちの理解力を闇の中に包むことによって、私たちが何が真理であり、何が神様が求めておられることなのかということを全く理解できないようにしてるんです。私たちの状態というのはそういう状態にあるんだっていうんです。人々は、自らを賢いと考えています。聖書を否定することによって。人々は最新の科学的発見を信頼することによって、また様々な人生哲学を正しいとすることによって、自分たちは神様が求めておられるこの聖書が言っていることよりも、それを全部否定して、私たちの方が賢いんだって思ってるんです。違います?聖書なんておとぎ話だって言うんです。聖書の書かれてることなんて嘘ばっかりだって。そんなことは全部間違いだって。神様がいないんだって。ある人たちはそんなことを言うかもしれないです。もう一度、ローマ人の手紙ちょっと見てください。1章の22節。さっき21節を見ました。22節見てください。なんて書いてあります?彼らは、つまり人間は、自分では、知者であるものと言いながら、賢いもの、知恵のあるものであると言いながら、彼は何になったって書いてあります?愚か者になったって書いてあります。愚かな者になったって。彼らは賢いと思っているんです。聖書の真理を真理と思わなくても、彼らは自分たちは賢い、理解力に満ちているものだって思っているんです。私たちも皆そう思ってました。違います、皆さん。神様なんていないって。神様なんて信じてもしょうがないって。正しく歩むことなんて、聖書に従うことなんて、みんなそんな風に思ってました。そして私たち自分自身を賢いと思ってたんです。けれどもそれは、実は私たちの理解力が闇のうちにあって、何も見ることができなかったからだって言うんです。 ローマ人の手紙の1章の21節を見て、この回復に書いてましたね。かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったって。神が神であるということを知っていながら、その神を否定していったときに、私たちの上に起こったのは、私たちの理解力はどんどんどんどん闇の中に落とされていったということです。見えないんです。考えることができないんです。正しく。神様の真理の前に私たちも同じように盲目でありました。神様が何を願っておられるのか、何を求めておられるのかという正しい知識を持たずに、私たちは自分勝手に自分の行くべき道を決めてたんです。確かに私たちはいろんなことを、その生涯をかけて学んでいるかもしれないです。でもその学んでいることというのは、神様の真理からはかけ離れたものばかりであるんです。パウロは言います。虚しい思いを持って歩んでいくときに、私たちの理解力というのは闇の中にあるものなんだった。盲目なんだった。光がその理解力の前にないんだった。それゆえに私たちを導くことができるものは何だけです？神様の真理じゃなくて、私たち自身が持っている欲望だけです。罪だけです。自分の願うままに生きようとする。パウロはそんな生き方をしていた私たちに対してこう命じます。あなたたちにはもうその盲目の中に生きる必要がなくなったんだ。だってそうじゃないですか。私たちは誰をしてます？イエス・キリストをしてるんです。イエス・キリストって誰ですか？世に輝く誠の光じゃないですか。私たちの理解力はもうすでに闇の中にはないんです。この世の支配から解かれて、神の支配のもとにあるんです。私たちには聖書の御言葉をはっきりと理解することができるように、何が与えられてます？御霊が与えられてるんです。パウロ言うじゃないですか。御霊のことは、御霊によってしか見分けることができないんだって。だから、聖書を知って、そして神様によって救われた私たち、聖霊が内住する私たちには神様が何を求めておられ、何を正しいとされているのか、そのことを知る理解力を持っているんだというんです。なのになぜあなたたちは虚しい思いの中、理解力を闇のうちにあるようにして自分の願っていることを行って生きようとするのかってパウロは私たちに問い詰めるんです。そんなことできるわけないじゃないかって。私たちの心はもうすでに光に満たされていて、理解力を持っているんだって。神様の真理を知ることができるんだって。だからパウロは言うんです。虚しい心で歩むな。盲目に生きるな。3番目に、パウロは私たちに、神の命からかけ離された。切り離されたようなものとして生きるんではないって。神の命から阻害されたものとして生きるのではないんだって言います。18節の後半部分を見てください。このように書いてあります。彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。なぜ私たちは虚しい心を持っているんでしょう。なぜその虚しい心を持っているゆえに、今歩みというのは暗闇の中に理解力が全く入れられているような、そんな盲目な歩みなんでしょう。パウロは言うんです。その理由というのは、私たちが神の命から遠く離されているからだった。切り離されているからだった。持っていないからだった。それこの遠く離されている、離れていると訳されている言葉、この言葉は、さっきから私が使うように、切り離すとか、かけ離れるとか、阻害されるとか、全くの他人であるとか、そんな意味を持っています。つまり、神の命に属さない者たちなんです。それを言ってるんです。ここで言う神の命というのは、何を指しているかというと、もちろん永遠の命を指しています。そしてまたその命を持っているがゆえに生まれてくるその人生です。そこから、異邦人たちは、神様を知らない者たちは、 全く切り離された存在であるんだ。永遠の命を持たない。神の命に全く関わりのないものだった。私たちだってそうでしたね。救われる以前。同じように滅びの道を歩いてたんです。同じように罪を犯し、同じように神に憎まれるものだったんです。同じように神に敵対し、神からの裁きを受けるにふさわしいものだったんです。神の命からかけ離れているから。けれども、パウロはさらに私たちにもっと説明を加えてくれるんです。なぜじゃあこんな神の命からかけ離れるようになったのかって言ったら、彼は言うんです。見てください。彼のうちにある無知と堅くなな心っていうのが原因だったんだって。二つ原因がありました。無知と堅くなさ。ここで注目していただきたいのは、パウロが彼らの無知とって言わないですよね。言ってないことです。彼らのうちにある無知ってわざわざ言ってるんです。彼らの無知でいいじゃないですか。それで意味十分通じますよね。そう言えばいいんですけど、パウロはあえてそう言わないんです。彼らのうちにある無知って言うんです。何を言ってるんでしょう。ある一人の仲介者はこんな風に説明しました。この無知というのは、つまり彼らの無知と言わないことによって、それは何を指しているかと言ったら、光が私たちの内側になくて、神様に関する正しい情報を私たちが得ることができないがゆえに、育まれる無知さではないんだと。そう言うならば、彼らの無知っていうことができただろうと。わかります？自分たちの中に生まれてくるもの。神様に対する情報がないがゆえに、神様についてわかりませんっていう、そういったものではなくて、むしろ、生まれながらに持っている無知さなんだって言うんです。初めから私たちの内側にあるものだって。もう一回、ローマ人への手紙の一緒の二章一節戻ってください。なんて言ってました？私たちは神について知ってるんです。そのことっていうのは二十節のところで書かれています。被造物をもってそれは明らかにされてるんだってパウロ言うんです。ところが人間は何を言います？神を知らないって言うんです。情報が欠けてるからじゃないんです。神様に関する事柄をよく知らないからじゃないんです。私たちの内側に神を知らないと言わせるべき無知が宿ってるからです。生まれながらにして。私たちを生まれた最初の日からもし口を開くことができるならば、言葉を語ることができる、言葉を口にすることができるならば、こんなことを言うはずなんです。私は神様を知りません。私は神様を知りたくありません。それが人間なんです。それに私たちは神の命からかけ離れているって。それだけじゃないです。私たちの心は堅くななんだって、それも原因なんだって言うんです。私たちは、この堅くなという言葉を見るときに、この言葉というのが、こう、石灰化っていうような言葉を持って、表すことができるというのを知ることができます。ある意味、医学用語であるんだろうと思うんですが、例えば、骨が折れたりしたときに、そこにカルシウムが集まってきて、石灰化現象というのが起こります。この間、コマーシャルを見たときに、虫歯予防の、その、歯磨き粉の宣伝があって、それで、こう、穴が開き始める前に、こう、石灰化をさせることによって、歯を守るとかっていうのがありました。まさにそれなんです。それが起こるときに、その石灰化としてできたものというのは、実際の骨よりも硬くなるんです。そんな風に硬くなるって。また、ある時にはこの言葉は、当時、関節が病気によって硬くなって全く動かなくなってしまった状態のことを指すような言葉なんです。つまり、これは単に心が硬くなになるってことを指すだけではなくて、もう硬くなってコチコチになって、まるで行動することが全くできない、まるで麻痺したような状態であることを指しているんです。私たちが無知なゆえに神の真理に逆らって生き続けていくときに何が起こるのか。そこから去りたくなくなってくるんです。第一礼拝のときにこんな例えをしました。例えば、タバコを吸い始めることがあるじゃないですか。最初はいつでもやめられるんです。違います？いつでもやめられるよと思って吸ってるんです。そういう人たちは。だんだんにやめられなくなってきます。やめられない時に気づいた時には、もうすでにやめたいとも思わないんです。違います？ なかなか。そんな思いが出てこないんです。だんだんと心はその罪の中にあって、かたくなになっていくんです。私たちが罪を犯し続けていくとき。それでいいじゃないかと思うんです。それのどこが悪いんだって。そして、神の真理を受けれないようになっていくんです。かたくなな心。それゆえに私たちは神の命からかけ離れたものなんだって言うんです。無知であり、かたくなであるから。パウロは言います。私たちに、そんな生き方はあなたたちもしてたんですよ。けれども、今あなたたちは、どうなりました？神の命からかけ離れたんじゃなくて、どうなんです？神の命の中に入れられたんです。選ばれ、救われ、神との和解を得、神の家族となって、この永遠の命を楽しむものになったんです。この永遠の命という、その原則に従って、歩んでいくことができるものにされたんです。だからパウロは言うんです。あなたたちの歩みはどうですかって。あなたたちは、未だに、神を知らないなんていうような無知さに基づいて歩みをしてますかって。未だにあなたたちは罪のゆえに心を固くなにして神様の真理を受け入れることなく自分勝手に歩んでますかって。そんな歩みをしてはいけないって。そんな生き方をしてはいけない。4番目にパウロは19節で私たちが自らの欲望に従ってそれを満たすために生きてはいけないと言います。自らの欲望を満たすために生きてはいけない。19節見てください。こんな風に書いてあります。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。簡単に言えば、これが、虚しい心で生きて、暗闇に満ちた盲目な理解力を持って進み、神の命からかけ離れた生涯を送っていくときに見られるその結果であります。自らの欲望を満たすために生きる。パウロは私たちに言いました。虚しく歩んではいけませんよ。私たちに言いました。闇に包まれた理解力を持って盲目に生きてはいけませんって。だから私たちに言いました。私たちがまるで神様の命に関わりがないもののように生きてはいけませんよって。そしてパウロは言うんです。私たちが自分の欲望を満たすために生きてはいけないって。なぜならばそれが異邦人の神様を知らない者たちの生き方だからだって言うんです。パウロはここで3つのことを思ってこのことを説明します。それはこういった欲望を満たすために生きるようになったその原因と直接的な原因とその原因がもたらした結果とそしてその結果生み出されてくる歩みの具体的な例です。原因と結果と具体例。原因見てください。最初に何て書いてあるんですか。道徳的に無感覚となったって書いてあります。道徳的に無感覚となった。さっき見ました私たち。私たちの心は固くなになっていくんだった。固くななんだった。心が固くなになっていくときに私たちは神様の真理を受け入れようとしません。また、それは同時に神様の真理を私たち理解できないわけですから、盲目であるがゆえに。私たちはその真理を知って正しく反応することもしないんです。逆にそういった状態に置かれた時に私たちは何をするかって言ったら、私たちはその罪の中に居続けようとします。その時に何が起こるでしょう。パウロは言うんです。無感覚さが生まれてくるんだって。この無感覚という言葉、私たち、足にタコができるなんて言うじゃないですか。タコ。その言葉なんです。無感覚ってこと。感覚が全くないって。何も感じることがない。痛みすら感じない。無神経になる。繊細でなくなる。そのことに対して、 全く感覚を持たないんだっていう、だから無感覚って訳されてるんです。何を言ってるんでしょう。私たちは罪を犯します。誰でもその罪に気づくんです。違います。はじめ悪いことをしたら、人間誰でも基準持ってるじゃないですか。心の内にその基準が高くあれ低くあれ、必ず基準を持ってるんです。なぜならば神様は私たちのうちに良心というものを与えてるからです。違います。だから私たちが悪いことをするときに私たちの心は責めるんです。私たちのことを、これはいけないことだって。ところがその罪を繰り返し繰り返し繰り返し行っていくときに、私たちの良心その罪を責めるようになります。ならないですよね。だんだんと慣れてくるんです、その罪に。だんだんと私たちの良心は罪に対して無感覚になってくるんです。私たちは私たち自身を長い生涯をかけて鍛えてるんです。どんな風に？罪に対して無感覚になるように。だって罪のうちを歩み続けようとするから。人々が罪のうちを歩き続けるとき、そして神様の与えようとしているこの永遠の命から、神様の真理から離れていこうとしていくときに、だんだんと道徳的に、また霊的に私たちは無感覚になっていきます。私たちがこのように罪のうちにとどまり続けることによって、私たちの良心はだんだんと神様が定めてくださった道徳的基準ということに対して無感覚に、無神経になってくる。私たちの今の社会にそれ見られるじゃないですか。違います。数十年前は決して一般的に語られることのなかったような罪が、今テレビつけたらよく見るじゃないですか。違います。例えば性的なことなんて、そうじゃないですか。同性愛なんてことは、私たち日本の社会においても非常に蔑まれるような行為でありました。罪深いものでありました。ところが今テレビを見たら何が起こります。そういった人たちが前面に出てきて、むしろ私たち大衆はそれを楽しんでいます。それを見てなんとひどいことだって思う、その感覚が麻痺しているんです。不倫なんて言葉あったじゃないですか。今でもありますけど、一時期まるでそれがファッションであるかのように、それをしていることが流行の先端であるかのように捉えられていた時代がありました。今でも私はそうかもしれないです。罪に対しての感覚が全くなくなってきている。暴力はどうでしょう。道徳的な基準というのはどうでしょう。私たちの社会は私たちに、私たちの良心が麻痺するように訴えているんです。またそれを私たちは自然と受け入れているんです。だから今の若い人たちが道徳的基準を持たずに生きているのは頷けるじゃないですか。そういった社会の中に育っているわけだから、最初からその基準が低いんです。その上に彼らは罪を重ねることによって、その基準に無視をし続けているわけです。それゆえに何が起こるか、その結果はパウロ言います。乱らさだって、不道徳であるって。当然ですよね。道徳を無視し続けることがあるならば、それに無感覚になってくるのは、そこから生まれてくるのは道徳のない社会であります。公職に身を委ねる、こんなふうに書いてます。この公職という言葉は特に性的なものについて語られていることが多い、そんな時に使われる言葉ですが、それだけを指すものではありません、必ずしも。けれども特にその性的なものに関して不道徳さというのは顕著に現れますよね。これも同じです。私たちの社会を見てください。そういった性的な不道徳さに顔を背けなければいけない状況というのは一体どれだけあるでしょう。電車に乗ってても、都内の人がスポーツ新聞を見てれば、 そういったものがあるわけです。電車の広告にそれを示唆するような文章がたくさん載ってます。街を歩いててもそうです。どこに行ってもそういったものに満ち溢れてる、そんな社会。誤解しないでくださいね。私たちは、じゃあその不道徳さの極端までもう進んでいるかってそうでないです。そうでない唯一の理由は、なぜかって言ったら、それは神様が私たちを守っていてくださるからです。すべての人間たちを。そうならないように、素晴らしい恵みをすべての人たちに与えてくださっていく。それは神様がすべての人たちに雨を与え、天気を与え、食べ物を与え、毎日の命を与えてくださっているのと同じように、そういった一般的な祝福と神学的には言いますけれども、そういったものを神様は与えてくださっているからです。またそれと同時に聖霊が彼らを、のこの社会を支えておられるからです。また教会がそのために必要な良い働きというのをしているからです。けれども、ローマ人の手紙の一章の24節以降を皆さんもし時間があったら後で見てください。そこで何を言ってるかって言ったら、ある時神様はこう言うんです。私たちの堅くなさを見て、私たちの無感覚さを見て、私たちが罪へと足が速いことを見て、神様ある時言うんです。もしあなたがそう望んでるならば、どうぞご自由にそのようにしてくださいって。その恵みの手を離されることがあるんです。その時に私たちの心は、駆け足で、乱らさへと、どんどんどんどん進んでいくんです。公職、そういったものが、今の私たちの社会にも満ち溢れています。この公職という言葉は、道徳的な制限が一切ないこと、それが欠如していることを指しています。無視し続けることによって、両親の警告に私たちが無視し続けて生きていくことによって、私たちの内側には道徳がなくなっていくんです。何をしても構わないって。それを訴えるような社会になっていくんです。その結果、それが具体的に表されるときに何が起こるか。パウロは言います。あらゆる不潔な行いを貪るようになる。この箇所直訳すると、こんな風に訳すことができるんです。ちょっと聞いてくださいね。むさぼりとともに、あらゆる不潔な行いをするために、公職に身を委ねるのです。もう一回読みますね。むさぼりとともに、あらゆる不潔な行いのために、公職に身を委ねたのです。こんなふうに訳すことができるんです。私たちが不道徳へ、公職へと身を委ねていくときに、何が起こっていくのかって言ったら、それは、二つのことを作り出すって言った。それは不潔と欲望です。むさぼりです。貪欲です。性的な罪というのは至るところに溢れているのはもう話をしました。それはありとあらゆるところで私たちの社会に満ち溢れています。アメリカでの統計ですけれども、アダルト映画産業、ビデオなどを含めた、そういったものというのは、どれぐらいの収益をもたらしているかというと、全米の全音楽産業に、全米の全映画産業の収入を合わせたものの倍以上あるというんです。日本において、性風俗産業の収益っていうのは、1兆7000億って言います。1年に。そんな社会に私たち生きているんです。なぜならば、道徳がないからです。なぜならば、私たちの心が無感覚になっているからです。また、同じように、むさぼりが起こるようになっているんです。このむさぼりという言葉、それは、私が欲しいと思うならば、どんな手段をしてでもそれを手に入れたいと願うその欲望です。生産業に密接な関係を持ってますよね。そういうのって。もちろんこれは性だけに当てはまるものではありませんけど。そんな生き方をしてはいけない。だって私たち変えられたじゃないですか。 私たちの良心は神によって正しい基準を持って自分たちの罪を測ることができるようにもなったんだとパウロは言うんです。私たちの生き方はもう自分のやりたいことをやるんだっていう、そんな不道徳さに満ちたものではなくなったんだって。だからそんな意味をしちゃいけないって。パウロは20節でこう言います。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでしたって。違うんです。キリストにあって私たちはこんなものではなくなったんです。私たちがクリスチャンとして生きなければいけない生き方というのは、この世が生きる生き方とは全く別のものです。神の恵みによって私たちは今、神の目的に沿った神様に喜ばれる身を生み出すことができる人生を歩むことができるんです。神様の恵みによって私たちは、私たちの生涯の目標が何であるかというのを知ってるんです。虚しい心ではなくて。私たちは、神によって理解力を得ることができるようになったがゆえに、今、真理を知って、それに基づいて生きる選択をすることができるんです。私たちは、今、神様の命を事実、私たちの内側に持っているがゆえに、私たちの生涯は、神様ご自身を反映することができるものになっているんです。また、私たちが生きるその生き方は今公職に満ちたものではなく、神様に私たちの生涯を捧げていくことによって、正しい基準を持って神様の喜ぶことを行っていく、自分の喜ぶ欲望を持たすためではなくて、神様の望んでいることを成し遂げる生き方をしていくことができるようになったんです。だからパウロは言います。もはやこんな歩みをするようになった。なぜならば私たちは新しいものになったんです。古いものはもう過ぎ去ったんです。今あなた方が身につけているその古い衣を脱ぎ捨てなさいってパウロは言うんです。そして今まで生きていたような生き方をやめなさい、変わりなさい、変えられたものとして生きなさい。皆さんはどう生きておられるんでしょう。神様が求めておられるのは、皆さんがこの世と違う生き方をすることです。今まで生きてきた生き方と全く異質の生き方をしていくことです。来週私たちは残り3つの命令を見ていきたいと思います。私たちがいかにこの古い人を脱ぎ捨て、心を一新され、そして新しい人を着ていくべきなのか。それによって私たちが神の前に喜ばれる生き方をさらにすることができれば、なんと素晴らしいことでしょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたがこのように私たちを救ってくださったことを感謝いたします。救われたがゆえに、虚しい生き方ではなく、あなたに喜ばれる、身にあふれた生き方をしていくことができるようになったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたがさらなる憐れみを私たちに与えてくださり、どうか私たちが今まで生きた生き方と違う生き方を成していくことができるように、どうぞ私たちを励まし続けてください。神様、どうぞそのために必要な力をあなたが与えてください。どうか今この世の中に生きていく私たちの生き方があなたに喜ばれるものでなっていくように私たちを導いてください。この1週間もそのように歩むことができることをあなたに期待して、イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。